トラブルをチャンスにトラブルチャンス。はい、始まりましたトラブルチャンスです。今日は素敵なゲストが来ているんですけど、後ほど紹介させていただきたいと思います。それではオープニングトーク始めていきます。皆様、一日の前半が終わりましたよ。子育て中のママさん、パパさん、これから夕飯作りのお母さん、お父さん、学校終わりの学生さん、仕事が終わった方も、まだ終わらない方も、これからの方も、ひとまずのお疲れ様です。今日もよく頑張りました。頑張って起きた、よく生きた、もうそれだけであなたは偉い。お疲れ様です。トラブルチャンスは、ダメな自分を励ましながら、トラブルに見舞われても必死にチャンスに変えていく、無謀と勘違いのポンコツヒーロー、ナナさんが頑張りすぎるあなた様のお助け隊となることを祈って喋り倒します。それではトラブルチャンス張り切っていくので、ちょっと息抜きしていってね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオから、ナナさんがスペシャルゲストと残りの体力で一生懸命お送りいたします。
夢の種。
はい、トラブルチャンス始まりました。冒頭からスペシャルなゲストと言いましたが、呼んじゃいました。高橋ナナは文芸社の編集長、川部屋さんを呼びました。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介お願いします。
あの文芸社の壁谷と申します。
ありがとうございます。もうね、多分絶対来ないです。来ないんですよ ね。
もうこれ最初で最後です。
最初で最後、高橋ナナのために来てくださいました。ありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
こちら10月1日についに私のね、ポンコツヒーローが
発売になりましたね。
なりましたね、タイトルがね、なかなか決まらなかったの覚えてますか？
いや、
あれ
決まっ、
最初
あのね、
カベヤさんってはっきり言うんですよね。
何を、
なんて言うんだろうね、完全に、なんて言うんだろう、なんか編集者と私の関係性じゃないっていうか、もうざっくばらんすぎて、なんかね、全部ね、ダメ出しか、ダメ出しというよりも、それ重要とか、それいらないんじゃないのとかって結構ガンガン言うじゃないですか。で、最初の私タイトルあれだったんですよ、快進撃だったんですよ、
うん、そうそう、快進撃で来て、
もうその時キョトンとしてって、
いや、でも途中まで過信劇で進めてたでしょ。
そうですね、うん、だからなんか名残はありますよね。なんていうんだっけ、第1章とか2章に何とか期、何とか期って、期間の期っていう字を入れて、そうなんですよ、タイトル決められなくて、で、私がなんとなくポンコツだけどヒーローでいたいみたいなことから、ポンコツヒーロー、
うん、のそれでいいじゃないって言ったような気が
する。至ってそうです。そうなんですよ。でね、まずね、やっぱ聞かれるんですよ、本出すのってまず最初何からやるんですかって言われて、で、文芸社さんのね、出版相談会っていうのに、参加っていうか、私行ったんですよね、うん、でもその時の担当はカベヤさんではなく、他の方、あれ、何部の人があそこに立ってんですか？
あそこは、まあ出版企画部っていうところなんですけど、
あ、なるほど、出版企画部の方があの窓口に立って、それこそこういろいろ来るわけですよね、こういう本を出したいんですけど、みたいな、はい、でそれで、そう、その時の話をしてなかったと思うんですけど、なんか私が行った時に、皆さん、なんか何かしらの資料を持ってくるらしいんですよ、こういうことがしたいって。で、私手ぶらで行って、なんかないんですかって言われた時に、 いや私と 10分お話ししてくれればきっと私のことを好きになるんで、すごくないですか。
それもすごいな。好きになられました。
多分好きになったんでしょうね。
本当その後連絡取ってないんだね。でも
あのその後で そうですね、うん、振られましたね。そしたらね、
いまいちちょっとアピールが足りなかったのかな。
いやでもね、最初やっぱりあの私の話をね、本当なんて言うんだろうな、あんま興味なんていうの、入ってきた時はまあ多分そこまで興味を示さなかったんですけど、10分私にくださいって言って、そしたらちゃんと前のめりになったんですよ。あのね、お名前言えないけど、王さん、王さんが。
うん、なるほど。
でそれで自分の略歴とか大まかに伝えたいことをまとめたら、じゃあ出版にしましょうね。そうですよね。
まあレジュメみたいなもんですよね。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです、それで、そうなんで、それでカビアさんが担当になって、
うん、
で最初は結構私子育て母親みたいなのがテーマなので、
うん、
男か男なんだって思ってたんですよ。
うんうん、そう
担当がね、わ、はい、かるのかなって、
うん、
このね、お母さんがわからないとか結構やってるじゃないですか。
うん、
これがね、わかるのかしらっていうのはすごい大きかったんですけど、うん、カビアさんがね、カビアさんでよかったです。なぜなら喋ってる時にすごいその共感力と、あの子育てについてであのお話しすることが、いや普通のね、カビアさんぐらいの男性から出ないような発想なんですよ。うん、なぜならカビアさんも お一人でね、
うん、
子育てをね、うん、された人なんですよね。
そうですね、いつからかな、子供が2歳の8ヶ月の時に、うんうんうん、まあ私がシングルファーザーになりまして、
ね、
そこからはずっと育てながら、
うんうんうん、そうなんです。だからあれはこの人は子育てをしてる人じゃないと絶対出ないエピソードとかがあって、うん、でそれこそね、今でこそその母子家庭父子家庭あっても、亀谷さんの時代ってそんなの認められ、
そうですね、だいたい保育園 の、うん、あの集まりあるじゃないですか、
はいはい、
あれに行くとだいたい僕が男一人で、あと全員 あのお母さんっていうことは割とよくありましたね。
あ、じゃあそのそういった催しというかそのものには、
そうですね、まああの、まあ、運動会みたいなそういうイベントもありますし、うん、あとなんかあの父母会みたいなのありますよね、なんか集まりっていうか、はい
は
い
は
い、
出てるんですね、ちゃんと
打ち合わせみたいなの、
はい、
ああいうのに行くと大体僕一人か、まあ、まあもう一人ぐらい お父さんいるかなっていうぐらいでしたね。
あ、それもシングルファーザー。
いやそれは分かりませんけど、あの、まあ、大体僕一人のことが多かったですけどね。
すごいですね、うん、だって会社を休むんですかその時。
まあそうなのかな、もしくは土日だったのかな、いうのってちょっと覚えてないんですけど、
でもなんかすごいね、はい、その頃どういう生活してたんですかって言ったら、全然なんて言うんだろう、今みたいにそんなに理解のある世界じゃないじゃないですか。
どうだったかな、あのね、でもやっぱりそのとにかく必死というか、うんうんうん、必死っていう言葉もなんかねよくわかんないっていうかとにかく目の前のやんなきゃいけないことをこなしてるっていうだけというか、うんうん、これやったら次これやって次これやってみたいな、それがひたすら繰り返されてるような、イメージというか、こう今の記憶ですよね。
だから会社行って、
そうですね、
でも残業できないですよね、うん、お迎えがあるから。
あ、もちろん、だからそういう仕事をまあ選んだというか、それまではちょっと違うフリーランスの仕事をしてたんですけども、うんうん、フリーランスだとちょっと時間が不規則だし、
はいはいはい、
ちょっとそれではもう無理だなということで、うんうんうん、ちょっとそのまあ、派遣会社を通じて、うんうん、もうとにかく時間が決まって、うんうん、しかも土日がとか祝日は必ず休むという仕事を、まあ、選んだんですね。
選んだ、そんな簡単に見つからなくないですか。何言ってんのってなりません、面接の時点で。
そうですね、結構ね、はい、その時感じたのが、 割と女性の方が意外にそういう仕事って多いんですよ実は。
あ、そうですね、うん、まだ理解がある。
だけど男ってもうフルタイムで長期あのいわゆるそういった残業があるとか、うんうん、あ土日とかあまり、まあ、出れるとか、うんうん、それ割とそういう仕事ならあるんですけど、はい、意外にそういうパートタイムとまでは言わないけども、うんうん、割と時間がきちっと決まっている、うん、仕事って結構その食べていくっていうふうなことで考えると結構ねなかったんですよ。
そうですよ、
うん、だからその時にまあなんとか運よく、うんうん、まあ、どうにかこれだったらなんとか やりくりできるかなっていうのがまあ見つかったので、うんうん、まあそこで、3年間働きましたね。
そうですか、
はい。
だってね、だからご飯なんかも作ってそういった、学校だ幼稚園だ の一応ね出なきゃいけないものにも出て、ね、でやっぱりその思春期だなんだのその心の変化だのなんだのっていっぱいあるのをちゃんとやってきてるじゃないですか。
いやちゃんとはやってない、ね、正直ねそこねやっぱりそこのやっぱ子育てに関しては、はい、やったけど後悔は多いですよ。
うん、いやでもありね、多分どんだけやっても後悔ってあると思うんですね、うん、なんかしてやりきれんかったこともあれば、うんうん、なんであの時ああいう風に言ってあげんかったかなとか、ね、すごいありますけど、子育てってすごいこの人間力、
うん、
人としてのなんか子供がいるから親になるんじゃなくってなんかその子供をどういやなんか育てるっていうのも私おこがましいようなところがあるんですよ、うん、なんか自分を育ててもらってる、うん
う
ん、ね
え。そうですね、やっぱり親も一緒に育っていくというか、うん、一対一の人間としてこう育お互いが育っていくというか、うん、関係性の中で育っていくっていうところはすごくあると思いますね。
そうですよね、そうそうそう、だからそれをやってきたカフェ屋さんだったから私はまたこうカフェ屋さんじゃないとたどり着けなかったこととかってあるんですよ。やってない人はね何でもやるんですよ本当に多分そうだから最初ね話をしててあれなんでこんなになんか母親目線な部分と、うん、なんか父親目線な部分があって、うん、でねよくよく聞いてたらだんだんカフェ屋さんとねプライベートの話もし始めたら実はっていう僕一人でね、息子さん育ててって聞いて、うんうん、これだと思ってだから私最初ね、今その出来上がった本もあんな感じじゃなかったですよね。
そうですね最初はね途中でね大きく方向転換しましたからね。
そうなんです、そうなんです。最初はね私ね結構ね自己啓発みたいな内容に近かったんですよ。そうですね、うん、なんかこう過去にこういうことあって、うんなんか親を恨んでてみたいな多分ね、うんあの方向でいくとなんかまた違うものになったんだけれども。
そうでしょうね、うん、
書いて書いてその編集者にねその文芸者さんに行ってカフェ屋さんといろいろ打ち合わせしていく中で、カフェ屋さんに癒されたんですよ。
なるほどなんか役に立ってますね。
役に立ってる、なんかねちょっと本来なら、自分の子育てとかそれこそこうすごいネックになってることとかって、母親とかに相談するんですかねみんな。なんか私はここがいないんですよその上の部分。
そうですよね、そうそうそう、難しいですよね。世代的な感覚の違いっていうのもあると思いますし、
あ、あります
よね。まあ、僕とものねちょっとね少し違ってますし、
違ってますね、
まあね言っていいのかどうか分かんないから言わないですけどまあでもねうん、まあ、そのね世代の捉え方もあるし、
う
ん、男女の捉え方もやっぱあると思いますし、だからなかなかねその相談といってもね、うん、うまくこうピチッとこう返ってくるかどうかってのは分かんないですけどね。
そうですね、うん、だから私はね結構打ち合わせと称して、文芸者さん通ってましたけど、うん、なんかほぼほぼ子育ての悩みを岡部屋さんに話して、
どうですかねちょっと、はい、まあでも確かにそういった話も多かった。まあ中身がね、うんうん、実際そういったところとリンクしてますから。
そうですね、
うん、まあねこうなんていうんですかこうまあどっちだっていうこともなかったと思いますけどね。
いや、また謙遜して。
いやいやいやいや
そうなんです。だからあの神谷さんって結構ね、そんなもんじゃないみたいなスタンスですよね。なんか親子の関係なんてそういうもんじゃないみたいな、なんか結構私が重々しく深刻に捉えてることも、あの神谷さんがいやそんなもんでしょ、ね、それ以上でもそれ以下でもなくってみたいな、そうやって親になってくんじゃないのみたいなところが結構あったんで、なんかこれもやってる人の言葉だからすごくそこに力があってっていうところで、もう何にせよ私は壁屋さんであったことが今回のポンコツヒーローを生み出す、
そのなんだろう、その途中でね、
はい、
あの最初はそのだからこう自己啓発ってさっき言ってたような感じのその内容だったのが、
はい、
ある日突然あのちょっと変えたいんだって方針を
言いました
って言ってたでしょ、
はい、
でそれが何だったのかなっていうのは詳しく聞いてないような気がするんですよね。
ああでもそうですね、なんか急になんかね、うん、急に熱が入ってね、
うん、
ちょっとカフェ屋さん私これちょっと大幅に内容変えていいですかって言いましたよね。
そう
ですね、うん、あれなんかね書いてるうちに、うん、私がこう心に何重にも蓋をした鍵をかけた部分が、うん、あのもう錆びついてるぐらいの、
うん、
あと誰にも知られたくなかったことがね、やっぱ癒されてたんだと思うんですよ、
うん、
あだから嫌だったねみたいな、あの時これがすごい辛かったねみたいなのがあると、うん、なんかねだんだんこうこれはちゃんとしなきゃいけないって、なんかあのね目的が変わってきたんですよ。私これを書き上げたことによってあの幼少期の自分を助けようって、
うーん
やだ深い
あそうなんだへ
いやだから私誰か人ごとのようなとこあったんですよ自分のちっちゃい頃が、うん、辛すぎて、うん、なんかもう直視したくないから、
うん、
ちょっとどっか誰か違う人の記憶ぐらいに思ってたんですけど、でもねその小さいジムにね手を伸ばしたくなったんです。で今も、まあ、ちょっとあの、まあ、内容を知ってるんでね、まあ、父親のね虐待っていうところもあって、でその虐待を受けた子って恥ずかしいと思って生きてる部分があるんですよね。あの自分はその親から愛されなかったなんか恥ずべき人間みたいな、うん、で、うん、今もそれをこう感じてる子たち、今この世の中で自分が愛されてないと自分は必要とされてないと価値を感じてない子たちが子たちに手を伸ばしたくなった。でまずはもう自分をその場所からすくい上げることによって、うん、あの 助けたいと思った。だから自分のために書きました、
うん、最初のね原稿はね、うん、あのやっぱりこう経緯のところとかをかなりはしょってるっていうか、あの書いてなくてこうこんなことがあってこんなことありましたみたいな、そのまあ、そこの空白の部分っていうのが、うんうん、どれだけの重みか想像させるようなものだったと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうです。
でもまあそこのところでね、はい、あのその方針転換してからは、
うんうん、
まあそこの空白の部分をこう埋めてったっていう形ですよね。
あ、そうですね、そうですね。だから本当にぼんやりしてたところを、うん、がどんどんどんどん形として浮き上がってきた時に、これってなんか最初の思ってたような本出して終わりじゃないだろう、うん、私って思い始めて、
うん、
これってものすごいものになるんじゃないかって思い出したんですよ。
そうですね、まあ、ちょっとまあね、あの、まあ、前のものがちょっとエッセイみたいな感じだとすると、はいはい、今回は割とノンフィクションっていう作品に近くなってるとは思うんですよね。
ノンフィクションですね、はい、ねあそこまで、いや
まあ、半世紀というか、まあ、ノンフィクションですよね結構ね、
だからリアルな私の体験だからこそそこにすごい感動だったり、うん、温度だったり、
はい、
そういったものがあの命を吹き込むじゃないですけど本に、だから結構ねあの表紙がインパクトがあるじゃないですか、もうちょっと皆さんにね見てほしいんですけどそうだからあれを見ると なんかすごく ポジティブに生きようみたいな風になっては困るんですが、あの内容を読む人にとっては重いと思う部分はたくさんあると思うんです。ちょっと読み進むにちょっと苦しむ部分はあると思うんですけど、逆に重いものを抱えてきた人を軽くする力もあるので、もうそれは読み手によってですけれども、ただ私は自分が本を書くことでもうずっと傷ついてきた自分を助け上げたので、そこにすごくね、癒しというかね、許しというかね、なんかそうですね、大きなものを得た気がします。自分の成長っていうかね、まさか本を書いてって思いませんでしたけど。
だからそれで書いて少し楽になりました。
それこそさっきカビアさんが言った、こんなもんなんじゃない人生なんてっていう、なんかこうそんな大それたテーマを持って生きることもないというか、楽になった、楽になった感じじゃないかもしれないです。めっちゃ私流に言うと自分のこと好きになった感じです。やっと自分を好きになれたみたいなとこはありますけどね。なんかそういう人生だっていいじゃないかぐらいの。
まあね、本の中身にこう関わるんであれなんですけどね、やっぱりこう自分のその限界を知るみたいなところって、結構やっぱり人って必要なのかなっていうふうに思っているんで、
そうですね、
そこのところはねすごく自分でも実際編集をしていて、学んだというか、気づかされたところだったなというふうに思いますね。
ありがとうございます。ちなみにあれですよね、私の一番褒めてくださったのはエッセイ。
エッセイはいいですよね。エッセイはって失礼だな。
聞いたね、皆さん、文芸者編集長が褒める高橋なのもエッセイ。
エッセイは、エッセイはね、すごくね、視点というか、こう、なんて言うんだろうな、いいエッセイっていうのは、よく落語なんかの三大話と似ていて、遠いものを結びつけるワードというか視点みたいなものがあるものはすごくいいんですよね。そこのところに飛躍があって、その飛躍がの面白さがエッセイの面白さなので。
なるほど、
そう
となると私のエッセイはまとまりと、何ですか、私のエッセイのどの部分が
視点かな、やっぱりね、どこをどういうふうに見てるのかっていうところがエッセイのポイントなので。
ほう、
結局ね、どこからどういうふうな、誰に向かってどこからボールを投げるかなんですよ。でそこがきちっとしてるといいもの、っていうか少なくとも好きな人は出てくるんですね。
ああ、なるほどね。
ここがブレブレだともうどうしようもなくなっちゃうんです。
だから結局何に対してのこれなのっていうところが、ちゃんと位置を見てる。
だから自分が書きたいものを誰に向かってどういうふうな言葉を投げかけたいんだっていうのが、きちんと自分の中にあるんだと思うんですね。
大絶賛じゃないですか。
そうですね、最初で最後なのでね。
いやね、こんなありがとうございます。大絶賛じゃないですか。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、だから、ね、こんな感じでカビアさんとやり取りしてたらね、高橋さんって僕が編集長って知ってますかって、唐突に聞かれたの知ってますか。覚えてます。
全然覚えてない。
私も名刺もらったけど全然見てなくって、編集長、
そんなこと聞きました。
ちょっと一回聞いて、僕ってなんかね、なんか私をそのエッセイを褒めてくれた時に、いやすごい見る目ありますねみたいな、私だいぶ上からなんか言ったんですよ多分。だいぶ上からなんか、いやさすがよく私の能力みたいなこと言った時に、高橋さんって僕が編集長って知ってますかって言って、僕地味に偉い人なんですけどとか
言った。その全然覚えてないな、全く。
そうなんですかみたいな、家帰って名刺見たら本当に編集長って書いてあったから、本当
だ。全然覚えてない、全く覚えてない。
いやでもそのね、やり取りが私は好きですよ本当に。そうそうそう、 でね、さっきもちょっとね、あのこのラジオの前に打ち合わせをしててね、
打ち合わせって
打ち合わせ、ただのお茶ですけどね、
打ち合わせと言わないんじゃないですかねとりあえず流れ、あの流れでやりましょうみたいなね、
まあなんかね、ペチャクチャ喋っときゃいいですよみたいなね、うん、そうなんかあの別に私の本のね、あの売りをせんでもいいっていうことで私もね呼んでしまったんで、まあでもこういうね、かあの話が私は好きですよ一応は、そうそうそうそう、だからあのカフェ屋さんでなければこのポンコツヒーローが完成しなかったっていう部分ではね、
うん、まあそのね、当然担当とかによってもう見る目が違うんでね、うんうん、またその担当者によってそのまた違う持ち味が引き出されたりとかっていうこともあるので、うんうん、あのちょっとそこは分かんないんですよ。ただ結局全部をね、あの同じ状態から試すってことって人生ってできないじゃないですか。
は
あ、うん、こうだったらああだったらっていうのは結局その同じものを用意した後であの同時並行させられないんですよ、うん、結局子育てもそうですよね、
うんうん
うん、あの時こうしときゃああしときゃって結局後悔するっていうのもその時何を選ぶのか、うん、迷ってても結局時間は過ぎていく、
うん
うん、子供はお腹すかすとか、
うん
うん、泣いているとか、うんうんうん、そこでどういうふうにあのアクションリアクションするかということ自体がもうすでにもう前に進んじゃってることなので、
あ
とにあのそのあやっぱこれ失敗したからまあ元のこの泣く前のところに戻ろうってことはできないですよね。
そうですね、うん、
だからそれってあの本もそうなんですけど、うん、やっぱりまあ良かったというふうにおっしゃっていただくのはすごく嬉しいんですけどね、
はい、そうですね、うん、
あのまあど、まあ、また違ったあ本の作り方もあったかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
でも結果のいいものができました、ま
あ、
本当に、
ね、あの一つあのかなりあの今回の本はですね、結構自信持って皆さんにあの読んでいただけるものになったんじゃないかと思いますね
ありがとうございます、うん、あのカメラさんお世辞言えないんで
いやいやいや、そんなことないですよ。あのやっぱりね、最初で最後ですから、
ね、最初で最後の出演ですから、ありがとうございます。じゃあ一度、一度じゃなくてエンディングに入りたいと思います。
夢の種。
はい、それではエンディングになります。今日はカフェ屋さんありがとうございました。どうでしたか？
いやー、なんか緊張したようなしてないような、
うん、してないような、してこんな感じですよ。カフェ屋さんドライな感じでね、ありがとうございます。
いい、
ついに販売、ポンコツヒーロー文芸社から
発売になりますね。
いいですか、
うん、
自信持っていいですか？
いや、いいと思いますよ。
聞きました
特にね、子育てとかね、
うんうん、
今ちょうどこう、まあ、30代とか、
うんうん、
あぐらいでこうこれからどういうふうに人生、をこう進んでいくんだろうっていう方にはすごく参考になる本じゃないかなと思いますよね。
ありがとうございます。もう感無量でございます。
いい
それでは文芸社から10月1日、あ、これもう出てる後だ。はい、発売いたします。ポンコツヒーローです。高橋奈々のポンコツヒーローです。大手書店にも並びます。この後いろいろ活動もしております。インスタグラムチェックしてください。神谷さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました